ここからは新見市議会だよりをお伝えします。新見市議会の議会モニター制度が10月1日からスタートしました。議会モニターは議会や議会活動について広く市民の意見を聞き、議会運営に反映させる制度で、岡山県内の自治体議会では林間町に次いで2番目、15市では初めての発足となりました。4人の議会モニターをご紹介します。新見の阿部博文さん、西潟の小川美希さん、芦田地の高田光平さん、鉄田町高の家の逸見隆明さんです。次は各委員会の報告です。総務消防常任委員会は9月10日に開催し、条例2件、議案3件の審査を行いました。このうち議案第8号、新見市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定については、令和8年4月より予定しているニーザと市民センター、万歳市民センター、荒戸市民センター、芦田地連絡所の窓口業務をそれぞれの地域の郵便局に委託するものです。委員問い、業務が郵便局に移った後、市民センターはどう活用するのか。答弁、建物は公民館等として使用していただく。管理については現在調整している。報告事項では、情報政策課よりラストワンマイル事業は、平成20年からサービスを開始し、通信事業はソフトバンク株式会社、放送事業はキビケーブルテレビと IRU 契約を締結している。契約は令和9年度末まで、令和10年度からは国の補助金を活用しながら次の通信事業者と放送事業者を決定したいと考えていると報告がありました。次に、文教福祉常任委員会は9月11日に付託の5議案の審査を行い、19日の委員会では2件の発議案を全会一致で議決しました。報告事項についてでは、生涯学習課から新見市部活動地域展開推進事業補助金について報告がありました。休日の部活動地域展開で受け入れ団体の活動経費一部助成の市制度新設について、対象団体や補助金額を県道をモデルに実証実験していきたいとの説明を受けました。調査事件では、委員問い、全国的な課題の民生児童委員のなり手不足について本市の現状と課題を聞きたい。答弁、無報酬のみなし公務員で活動費を支給している。定年延長で働く人が増え、仕事のとの両立が難しく、高年齢化し推薦選考に苦慮している。次に、産業建設常任委員会を9月12日に開催しました。報告事項では、令和7年度新見市水利施設管理強化事業が創設される。農業用水確保のため利用したポンプや発電機などの借り上げ経費、燃料費、委託費が対象であり、補助率は 80% である。対象期間は8月1日から9月30日までで、申請締め切りは11月末となっているとの報告がありました。次に、8月27日、第18回新見市畜産共進会が開催された。最高位のグランドチャンピオンには新見高校出品の若メスが選出された。また9月13日、東京の大田市場において市長がぶどうのトップセールスを行った。最後に、令和7年度産米の概算金が発表された。JA 晴れの国岡山が本年度産コシヒカリ1等米60キロを3万円とし、前年より9900円高かった。他の銘柄米においても軒並み高値となった。新見産姫の餅1等米については3万3000円としたなどの報告がありました。 次に予算決算常任委員会を9月16日、17日に開催しました。16日は令和6年度の一般会計決算及び特別会計決算8件を審査しました。十分な質疑を行った結果、反対の討論はなく、全会一致で決算に係る9議案を原案の通り認定しました。続く17日は令和7年度の9月補正予算を審査しました。このうち予算第24号、令和7年度新見市一般会計補正予算について、芦田地、新座と新と万歳の4郵便局への行政事務委託に関する経費の予算計上に反対するとの討論発言がありましたが、採決の結果、賛成多数で原案の通り可決しました。また、予算第25号、令和7年度新見市診療所特別会計補正予算については、公設国際貢献大学校メディカルクリニックへの管理委託料1982万円追加をめぐり、医療受診者の大幅な減少で生じた経営上の損失を補う予算措置となることから、持続可能な医療体制の構築に向けて、専門家を交えた経営診断に基づく経営改善計画の提示と、今後の根本的な運営見直しを求める付帯決議を付すことを全会一致で可決しました。その他、委員と委、ふるさと納税の歳入歳出は、答弁、歳入は1億5189万円、歳出は経費を歳入の5割以内に抑えるルールにのっとり、人件費も含め、本市ではおおむね 42% に収まっている、と答弁がありました。次です。この度、新見市議会から国と県に意見書を提出しました。発議第12号、買い物困難地域の包括的支援策を求める意見書。要望事項1、各自治体の買い物にかかる住民と地域ニーズ及び資源につながる資源の調査を支援すること。2、各自治体地域の買い物困難地域解消に向けた地域計画策定を支援すること。3、地域の実情に応じた支援策を提供するため、隣の県に事例のある買い物環境確保に向け、本県にふさわしい総合的な支援策を構築すること。4、特に地域無店舗を解消するため、地域による店舗開設運営を支援する交付金制度を創設すること。発議第13号、持続可能な民生委員・児童委員制度を求める意見書。要望事項1、広がる一方の民生委員・児童委員の活動範囲を見直すこと、また民生委員と児童委員の役割についても負担軽減を図るよう検討すること。2、民生委員・児童委員の地域等での宛職を制限するため、国において法律への明記や通達の発出など必要な措置を講ずること。3、企業が民生委員・児童委員を送り出しやすくするため、税の軽減や補助金制度を創設すること、また民生委員・児童委員協力事業所の商標制度を新設すること。4、無報酬ボランティア・活動費支給という現行制度に対し、有償ボランティアの考え方や活動経費増額を検討することなど、実態に即した制度に改正すること。次です。9月定例会の一般質問は、津島大光議員、中田義人議員、宮本秀樹議員、古川秀明議員、林志郎議員、赤木光男議員、橋本直行議員、小川俊文議員、多和田和也議員、堀江博議員、橋本京子議員が行いました。最後に、12月定例会は、11月28日から12月19日までの予定です。ここまで議会だよりについては、新見市議会電話 72-6151 にお問い合わせください。ここまでは杉本道子がお伝えしました。